笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、4月30日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
はい、こんばんは、新野明です。
ゴールデンウィークとうとう突入してしまいました。
途中入赤ちゃん子になっちゃったよ ね、はい、人間だんだんね、子供に戻っていくって言うんで、今日は赤ちゃん子で行きますか。今日さ、はい、なんか被ってない？
そうなんですよね、
ちょっとネジネジが、
ネジネジがちょっと皆さんにお伝えできないのが残念ですけど、
いずれさこの番組もユーストリームで配信しようかね。
ああ、どなたかもユーストリームの可能性話してましたね。ユーストリーム、
いやどなたかってもう普通にだよね。
あれそうですよね、
普通にだよ。もうタイガーウッズがだって記者会見やってるぐらいだから。
ああ
、分かってないね。
あの入社説明会、うん、入社、うん、違うな、会社説明会
も入社式じゃないの、入社式
あではなくて、うん、あれですね、会社説明会も全国つつらうらユーストリーム使ってやるといろんな人に発信できるねっていうのをやってました。
で誰がやったの？
ですね、某
で某じゃなくて、言えよ名前を隠さなくていいんだろうな。
某、はい、
某じゃなくて覚え出せないんでしょ、
うん、あのホームページの、うん、作成をしてる会社の、
いいじゃん名前出せばどこどこの社長だって。孫さんとかじゃないの？ソフトバンクの孫さんとかじゃないの？
そんな有名どころじゃないです。あのブログでホームページっていうのを作ってる池袋の、
あなたの友達ね。
あ違います、違います、あの池袋の会社の
ネットサーフィン中に見つけたんだ。
そうなんです、
はい、はい、
で、
うん、
最近ガソリンが
上がってませんか？なんでそこなの？なんでそこなの？
ゴールデンウィーク中だからガソリン上がるよねって言って、
上がるの？上がるのかな？
上がってますよね。
あそうなの、上がってんの、うん、全然気になるんだけど、
気になるですか？
あ今日やべえ、俺空っ欠だ。帰り入れなきゃ。
入れてってください、うん、
で
そんなガソリンスタンドもですね、うん、最近、うん、あのガソリンスタンドどんどん潰れていくじゃないですか。あれ潰れていくところもありますよね。
そガソリンスタンドだけじゃないんじゃないの、それは。
ガソリンスタンドだけでもないんだけれども、うん、でガソリンスタンド、ガソリンがだんだん売れなくなってきてるんで、最近、
うん、
太陽光発電を売りに来るんです、
うんうん、え何それ。
太陽光発電
なんかね、今ね響くんがこそっと入ってくるんだけど、あのやダメだっていうのに入ってくるっていうこのね。遅刻です、今日は響くんは。いうことでもうね、でどうすんの。
はい、そんな、ちょっと今日用意してきたのが、うんうん、ガソリンが高いねって言って、ガソリンを少なくしようね、エコだねで、エコつながりでなんと
始まります。いきますよ、はい、今週もよろしく。強制終了。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
本日の達人をご紹介したいと思います。株式会社ミチコーポレーション代表取締役上田久志さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。簡単にプロフィールを紹介させていただきます。1971年生まれ、 A 型です。
はい、そうです。
岐阜県岐阜県生まれで、高校卒業され、その後なんと私と一緒でございます、ワーキングホリデーでオーストラリアに行かれます。でこちらで2年半ほど英語を勉強し、
まあ、英語っていうか、うん、
社会勉強、
留学っていうか、はい、ブータローっていう
国際感覚を身につけられ、まあ、その後日本に帰ってこられて、輸出アパレル系の機械を輸出する会社や印刷機械などを輸出する会社を、
はい、
で働かれ、 貿易関係の実務に携わられました。
そうです、
はい、その後26歳で現在の道コーポレーション立ち上げられて、はい、現在では増産ペーパーや増産緑化マットなどなど、はいはい、面白い商品を世の中に排出し続けている会社の社長であります。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ皆さんよろしくお願いします。
はい、
達人をゲストと称し、まあ、ゲストを達人としてお招きしてますけども、はい、40人目に、
はい、あ、そうですか。
ちょうどキリのいい40人目が上田さんとなりましたんで、今日はですね、40人目らしいお話を聞きたいなと思いますけども、
はい、
また注目のね、
はい、
注目じゃないですか。増産うんちで、紙はこれ何を使う、名刺だけじゃないですよね。
そうですね、うん、ノートとか、
はい、
まあ、あらゆるものを作ってるんですけど、うんうん、基本的にはステーショナリーが多いですね。
あ、なるほど、
はい、
でそれを、国内日本だけじゃなくて世界的に販売されてると。
今11カ国の主に動物園ですね。
動物園、
はい。
で、なんと、まあ、ポッドキャストを聞いてらっしゃる方はね、ご存じない方もいらっしゃいますが、上田さん、FM 西東京で、ね、はい、3月まで番組を、で今ちょっと充電期間中でお休みしてますが、
そうですね、
前の番組何でしたっけ。
ラジオゾウさん。
ラジオゾウさん、はい、でぜひですね、ラジオゾウさんで、検索をしていただくとポッドキャストのサイトがありますよね。
そうですね、あります。
そちらで聞けると、はい、僕もお聞きしましたけど、
はい、
ゾウさんのオープニングのあれは本物のゾウさんの声というか
と思いますよ、はい、それ野生動物の声と、はいはいはい、ハウスのリミックスを、うんうん、したものなんですけど、うん、
なるほど、
はい。
で、まあ、もうなんだろうな、ものすごい個性的というか、この風貌もワイルドですしね。
風貌ワイルドですか。
ワイルドですよ。
そうか、地味って言われるんですか。着てる服はボロいんであれですけど。
あとあれですよね、雨が降っても傘ささない主義なんですよね。
え、なんで知ってんの。あ、ツイッターですか。
ツイッターで。
もう
雨が降っても傘ささない。
僕ね、置いて帰っちゃうんで。
そうそう、
置いて帰っちゃうんでささないですね。
はいはいはい、はい。いうことでですね、なんかね、世界各国またにかけというか、まあ、東南アジアが多いですかね。
東南アジアって南アジアなのかな。インドとかスリランカとか、はいはいはい、その辺ですかね。
まあ、そこでのいろんなその面白いというかすごい体験とかも含めまして、まあ、今週来週含めてですね、
はい、
さんの、人物像に迫っていきたいと思います、はい。で、上田さんあれですか、岐阜県の出身、
はい、そうなんですよ、
はい。で、もともとまあ、すぐに造作につながったわけじゃないでしょうけど、もともとこういう感じの仕事をやるんだろうなっていうのは子供の頃からなんかちょっとあったんですか。
そうですね、まあ、僕は小学校の頃から、ええ、あんまり落ち着きがなかったし、勉強はあんまり好きじゃなかったですね。実際もう学生戻りたくないっていうねぐらい嫌いだったので、まあ、自分の会社でやりたいなと思いましたね。で、それは小学校の頃から思ってたんですが、ただ何をやろうっていうのは全然決めてませんでしたね。
じゃあ社長をやろうとか自分の会社経営しようっていう意識は小学校
がありました、はい。
比較的早いんですよね。
小学校の文集あるじゃないですか、うんうん、卒業の時
大体野球選手とか多いじゃないですか。そこに社長、
僕は社長って書いてました。
すごいな、はい。でも社長って書いた人ここにもいませんでした。
僕の仲間みんな社長って書いてある。
じゃあそういうムーブメントで
そういうノリでありました。
なるほどね、
はい。
で、岐阜県出身 で地元の中学高校、
実は小学校までしか岐阜にはいなくて、
あ、そうですか。
何かその小学校6年生の途中から愛知県に移った、
愛知県
引っ越ししたんです、
うんうん。
なんで引っ越したっていうのは、なんか親の何かあらゆる理由かららしいんですけど。
それは知らない
ん、いや、割とは知ってます。なんかあまり宗教がハマって辞めるのがだから大変だったので、うん、それで引っ越そうって話になって
引っ越した。下脱
の、そうそう、えらい追いかけられたらしくて 家帰った方がいいんじゃないかってことで、それで隣の県に移
った。なるほど。あの増産ペーパーの宇田社長の秘密が、はい、暴かれるみたいなね、はい、まあ、でもあのうまく下脱されて
そうですね、はい、
で、名古屋、愛知県名古屋、で
愛知県春日井市、
春日井市ね、はい、で中学生からでそちらに
中高と春日井にいました。
で中高で高校は割と普通校みたいな感じですか。
高校はね、あの大学付属の高校でそこ入ったんですけど、もう本当にギリで入ったって感じだったんですね、だから当然出るのもギリだったんですねだから僕はあの卒業式出れなかったんですね、会議室でなぜか知らないのでやらされた
っていう。あと3月31日までずっと
自習みたいなさせられて、
全く同じですよ。僕もそうだったんですよ。
あ、そうなんですか。
僕もそうなんですよ。実は3月31日の日に先生に、このままじゃ学校のメンツを持たんだろうと、いうことを脅したら、じゃあそろそろ卒業しましょうみたいなことを、まあ、悪いですね、そんな
寂しいですよね。
まあ寂しいですけど、
卒業の歌とかあんまりジーンと来ないですね。
ないですね明日も行かなかったんだからね。
そんなノリでした、ね、うん、当然大学館が行けないです
と、ね、いうことは卒業して、どう高校卒業どうしました？就職
卒業した後、いろいろバイトをして金を貯めたんですね、でその金を持ってオーストラリアに遊びに行ったっていう。
それが、ね、ワーキング
ホリデーです。あのプータローができるビザがあるんですよあのね、船越さんもそうですね。プータローされた
ビザがあるんです。
そうなんです、
はい、プータローしに行ったの。
プータロー、
そうですね、最後の人生のバカンスをしにニュージーランドに行きました。
今バカンス中だもんね、もうねで、はい、オーストラリアに行って、どれぐらいいたんですか？
2年半ぐらいですね。
2年間楽しかったんですか？
最初のうちは楽しかったですね、で途中で飽きて
来ちゃって
帰ったっていうねまあでも、楽しかったですよ、でそこでかみさんとか見つけましたし、
はいはいはい、
って
ことは奥さんとは二十歳、
あの行ってすぐ、同じクラスだったんですね、
はいはい、
僕はもう B 同士もあんまり分からなかったので、日本人と遊ぶじゃないですか、それでうちのかみさんも留学できてて、それでまあ一緒に住むようになっちゃって、
好きなのね、寂しいしね。
そのままあの席入れたっていう、
早
っ、そういう状況でした、ね、
で帰ってきて日本で、
はい、
で成田に着いてそのまま、
そうですね、東京、ほらあの船越さんも多分知ってると思うんですけど、クラスメートってみんなあのアジアの人が多いでしょ、
語
学学校とか、
で
みんなやっぱり首都に住んでるじゃないですか、で遊びに行ったりするとタイとかね、韓国とか、やっぱ迎えに来てくれたりするんですね、ただみんな日本にも来るよって言うし、じゃあ俺も首都に住むかっていう、そのぐらいの感じですよ、ね、
で東京来てそのまま東京に、まあ、その段階では奥さんはもう席が入って、
うちのかみさんは九州の人間なので、だ東京僕行ってで仕事見つけたら呼ぶわみたいな、そういう感じでした。
でそこで就職を一旦されたんですね。じゃあね、
そうです、オーストラリアでお世話になった人 その親友が、港区のね、青山で、会社をやってたんですね、でそこは行けば親友がいるからっていうこと で手紙みたいなのもらって、それ行ったんです。でそこで1ヶ月ぐらい居候みたいなのして、でそれで就職先を決めました。
でその就職先もやはりこう同じ、まあ、似たというか系列的には貿易の、
そうですね、
仕事ということですね。
それは決めてました、オーストラリアに行った頃に僕は学校は旅行の学校だったんですよ、だから僕旅行の免許とか持ってるんですけど、今旅行の全然やってないじゃないですか、それはね、旅行の勉強しててワークエクスペリエンスって言って、ちょっとインターンみたいなのやったんですね、その時にね、あまりにもペコペコしなくちゃいけないのが嫌でそれですごいわがままな、ね、お客がいるんですよ ね、
そうですね、
ものすごい威張るわけですよ、それでもう嫌だなと思ってそれでアルバイトでね、ホテル、日光ホテルで働いてたんですけど、その時にね、商社マンがものすごく金使うんですよ、会社の金でね、寿司とか食べて、で まあ要は羽振りも良かったんで、うん、いや俺も一つやろうかなっていうのが貿易貿易やろうと。
なるほど。
それで貿易の仕事誰か紹介してほしいっていう風にお世話になったそのレストランのオーナーに聞いたら、うん、俺の親友がいるから行けっていうことで、それでそこに1ヶ月居候して、でもそこの会社がアパレル関係の会社で、で服を作ってたんですね、うんうん、でも僕はあんまりファッションとか興味がないから、1ヶ月ぐらいでやっぱり僕やめますわっていうもう本知らずなんですよ。で自分でビーイングとか見て2つ、うん、面接受けて、はい、そのうち1つに決めたっていう、そういう感じでした。
で、またね、職をこう変えていく中で、はい、やっぱり満足されなかったんでしょ。
そうですね、う
ん、まあ、だからこうね、うん、まあ、でもステップと思ってたんですか、それとも
ステップと思って
たんですね。
要は小さい会社の方が僕には向いてるなと思ったし、2つその受けたうちの1つが割と大きな会社だったんですね。でもう1つは社長と奥さんしかいないような会社で、で大きい方がいいなと思ったんですけど、で面接の時に僕が採用決定になった時に、僕いつヨーロッパ行けんのっていう話をしたら、えらい僕来られて、お前10年一生懸命やって、それでやっと同期で俺だけがバイヤーとして、うんうんうん、行くのにお前なんだで今入ってもないのにいつ行けるの何言ってんのお前とかって言われたんですよ、うんうん、でもう一つの会社は、その社長と奥さんのデッチみたいなポジションですよ、うんうんうん、いわゆる、うん、でもその二人とも英語もできないし、で外国からいろんな問い合わせがあるから一人雇ったんだみたいな、うん、だからもうすぐ行ってくれ上海とかに、
はいはいはい、
で僕そっちにしたのは、うん、そういう理由から
でしたね、はい、でそこでの体験はやっぱりこう身にだいぶなりましたか。
なりました、うん、何しろはもう、うん、物の流れと金の流れ全部誰もいないのでやらなくちゃいけないんです
もう最初からね。
そうなんです、ね、だから4トントラックに乗って、うんうんうん、それで配達っていうか保税倉庫に持って行ったりとか、それで梱包もしましたし、でインボイスとかパッキングリストも自分でタイプで、うん、当時タイプでしたから、はい、で LC 要は外為決算みたいな、うん、銀行の外為家とやり取りしたりとか、うん、で集金もしましたしね、うん、であらゆるものをやりましたね、うん、1年半ぐらいいました
ね。これそこそこそのね最初の、まあ、大きなというか会社だったらこの体験は詰めてないですよね。
当然無理。その人だってその10年経ってやっとでしょ。ですよ、ね、
ってことは、うん、まあ、何を選ぶかは本人の自由ですけど、今就職がないないとか言うじゃないですか、はい、関係ないなと。もうちっちゃいとこでもうすぐに自分がもうこうねこう働けるというか何でもできるみたいなところ
を、僕はその方がおすすめですね、うんうんうんうん、でまあ分かんないですよね、うんうん、僕はそう思います、ね、
要するに安定志向ならばまあ、大きいところ行けばいいだろうけども、うん、そうでなくて本当に仕事でね自分で人
当たり自分でやるっていうんだったらそっちの方がいいと思いますよ、うん、当然、はい、
で、上田さんはそこで、ね、得た体験経験人脈等々をベースにいよいよ会社を起こすと。
そうですね、まあ、もうちょっと本当は言いたかったんですけど、うんうんうん、ちょっとあんまり馬が合わなくてその社長とですねなんかね言っただろうとか聞いてないっすよとかそういうのばっかりだったんです、ね、思うとね僕が悪かったんですそれはね経営自分で会社経営してみないとわからないんですよ。
あそうね、
やっぱり振った後やっぱり自分で全部覚えてなかったりするじゃないですか。
そうですね、
だから僕が覚えてないとダメなんですよね、うん、僕も忘れるわけでもうしっちゃかめっちゃかになっちゃって、
でもその当時は社長何言ってんだろうって
そうそうそう、もう社長がパーフェクトじゃないとダメだろうみたいな感覚でしたけど、今思うとねありえないですよ
社長がパーフェクトじゃ困っちゃうだろうみたいな、
社長がパーフェクトだったらやっぱり社長なんかやってないですよだって僕ができないことをできる人を採用して支えてもらってるみたいな会社ですよ僕の場合はね、
まあ、多くはそうじゃないですか。でも
どうでしょうね
もうここにいるメンバー皆もうね、
そうです、
納得納得っていうね、
はい、
でもいいですね、裏と表がね体験できてね、そういう意味では、はい、でミチコーポレーションは26歳、
はい、
26歳ですね、
26、27の狭間ぐらいの感じですかね、うんうんうん、はい、
で起業された。でこの時の 最も売りというか、はい、その企業の、まあ中核の商材は何を出したんですか。
あの勤めてた時に機械を、中古の機械を潰れそうな会社から買い取って、うん、それでコンテナに入れて海外に輸出してるような業務が結構多かったんですね、で僕もそれでまずやろうかなと思って、うん、自宅の輸出を、うん、まあ登記して、うん、で機械のブローカーみたいなのを一人でしてました。
なるほど。じゃあこの段階ではまだ増産運賃は出てこないんです ね,
全くね。
ただそのバイヤーというかその貿易をやってるというか
貿易、まあ、ブローカーみたいな
ブローカーをやろうと、
はい、
でもそれもまたこう、ね、たくさん競合がいそうですよね。
そうですね、うん、むしろ買い取りの方が難しかったですね、
うんうんうんうん、
あの中古の機械を潰れた会社とか潰れそうな会社の情報をどこからかゲットしてそれで現金持って買いに行くわけです、うん、潰れそうだから現金欲しいじゃないですか、
うんうんうんうん、
でまあ、出来やすく、うん、お互いにプラスになるような状況で、
うんうんうんうん、
それで夜中にトラックで取りに行くと、
うん、夜逃げや本舗状態だ
そこまでは言ってないですけど、まあ平ぼてみたいなのをチャーターして、うんうん、重量屋さんっていって、うんうん、何トンもある機械ですからね、うんうん、でバス1台分ぐらいのでかい機械なんですよ、
うんうん、
それを乗せて、うん、それそのまま法税倉庫に持っていっちゃうと、
うんうん、
そういう仕事でしたね。
あの道コーポレーションの、ね、創創期が、まあ、まさかそんなだったとは今、はい、多くのファンの方はこのラジオを聞いてるとびっくりしたんじゃないかと思うんですけども、
そうか、うん、どうでしょう。
でいよいよですね、はい、道コーポレーションの、まあ、これからその大発展を遂げるプロセスはまた来週ということ で、
もうそう終わりなんですか。
もうなんですよ、
終わんないですよね。
どれぐらい何食ぐらい やりましょうか
、はい、
ということで上田、はい、さんまた来週も来てね、
はい、
近いからって飲んだりとかして来ないとかダメですよ、来てくださいね、
はい、
ということで来週も上田さんに、来てもらいたいと思います。今週はこんなところでありがとうございました。
ありがとうございました。
読書の達人、
それでは読書の達人日比さんよろしくお願いします。
はい、今日はですね、多分初めてかな、こう なんていうんですか、なんていうんでしたっけ、ちっちゃい文庫本サイズ の本なんですけど、そうなんです、今日ね遅れてきちゃってね、会社でも全然読書と関係ないです、そうなんです、文庫本の本で、学生の品格という、なんかね品格っていう本のタイトルについた本ね、結構流れであるんですけど、まあ、ちょっと多分経路は違うと思うんですけどね、書いてる方がですね山近義之さんという、ザ・メディアジョンという会社の社長さんです。僕最近お知り合いにというか、まあお付き合いをさせていただいておりまして、何回かお話もさせていただいている中で、この本をいただいてですね、で、まあ文庫本なんでね、しかも結構なんつうんだろう、1ページ1行だけみたいなとこが結構あったりするんで、さらっと読めちゃうんですけど、学生の品格という本を紹介したいと思います。でどういう本かというと、山近さんは、そのザ・メディアジョンという会社で新卒採用の企業、主に中小企業、零細企業とか小さい企業が、新卒採用するののお手伝いをしている会社を経営して、メディアっていうかその出版事業とかそういうのもやられてるんですけど、柱としてはその新卒採用の お手伝いと、新卒採用のコンサルティングの会社をやられると。で、山近社長自身も、年間何千人という学生さんとこう会う中で、その最近の学生 その、いわゆる特に男子学生ですよ、草食男子とか言われてるのに、すごい非常に危機感を、持たれてる中で、昨年ですね、日本ベンチャー大学という大学を立ち上げられたんですね。そのメディアジョンさんが、別会社を作ってるんですけどね。で、そのいきさつというか、その山近社長が毎年何千人で学生と触れ合う中で、あるいは、その企業に依頼されて仕事するわけですが、たくさんの会社の社長さんとお会いする中で、最近の学生のと の, そのやり取りっていうんですかね、そういったことが、結構書かれている内容です。で、日本の将来どうなんだ、大丈夫なんだ、こいつらに託して大丈夫なんだって期間から、その日本ベンチャー大学というのを立ち上げるんですけど、その、いきさつというんですかね、どういう思いからこうその大学立ち上げ に向かうかというようなことを書かれている中で、まあ学生さんの傾向であったり、あるいは中小企業が求める人材像であったりとか、そういったことが内容に書かれています。で、山下社長は学生にこうカバン持ちっていう体験をこうさせるのを、まあボランティアというか、でやってまして、もう今までで3000人って言ったかな、多分ギネスに申請するとか言ってましたけど、その学生にカバン、自分のカバン持ちを1日させると、1日とか2日とかで、その体験談というか、こんなが過去こんな学生にカバン持ちしてもらって、この人はこんなでこういう風になってってみたいなことを結構ページを割いて書いてるんですけど、これなんか読むと、まずその学生の、まあ、少し前の学生から最近の学生のこう違いだったりとか、まあ企業、ね、なかなか小さい企業だって新卒採用っていうとこう二の足踏むとこあると思うんですけど、この本を読むと、その新卒採用の可能性というか、小さい企業こそこう大学出たてのこうまだ真っ白なあの学生を取って、洗脳していくじゃないですけど、そこにすごい可能性があるんだってことも感じていただけると思いますから、ぜひ企業経営者の人に読んでほしいですし、あるいは学生さん、ね、これから就職をしたいという学生さんにもぜひ読んでいただきたい一冊だなと思っております。ちょっと今日は長いですか、ということで、今日は学生の品格という本を紹介させていただきました。以上、読書の達人でした。
番組スポンサーからのお知らせです。5月15日土曜日お昼の2時からイベントが開催されます。 NPO チェンジリーダーサポートクラブ主催、社会を変える仕事をしようというタイトルのもとに、 NPO 法人フローレンス代表の駒崎博之さんをお迎えして、社会起業家として成功するノウハウをお話ししていただきます。こちらの参加はNPO チェンジリーダーサポートクラブのホームページより申し込みができますので、皆さん、ふるってご応募ください。参加費1000円となっております。よろしくお願いいたします。
おお、よく読めたね。
おめでとう。あれ、褒められちゃった。
いや史上一番いい出来なのかな、これがって感じでね。小野さん笑ってますけど、
もうご立派ですよ。
はい、あっという間の30分でした。小野さん、まだ全然話してないって感じですか。
いや僕こんなんでいいのかなって心配なんですけど。
全然大丈夫です。
全然会社のこととか喋ってないんで、
やっぱり、ね、導入が必要ですので、導入がいよいよですね、次週は築地のね、築地の、ね、お話とかね、はい、もうこんな苦労がなきゃ増産ペーパーまでたどり着けないんだよと、いうことをですね、踏み込んでいきたいと思いますので、はい、来週は日比ちゃんも混ざって、
今日打ち合わせに混ぜれなかったから多分新鮮に聞けますね。楽しみです。来週も楽しみです、
ね、打ち合わせしっかりやってるけどね、あんまり反映されてない香りとね、
はい、
はい、ということで大丈夫ですか。
はい、
じゃあイベントの方も含めてね、リスナーの皆さんよろしくお願いしますということで、良いゴールデンウィークをお過ごしくださいって感じですかね。
そうです ね、
はい、じゃあ皆さん楽しんでいい、ゴールデンウィークを過ごしてください。ではまた来週、
さよなら。
さよなら。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？